公開収録
特別版。
皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク要話会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。
皆さんこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
どうもよろしく。
ゲストのボンドさんをお願いします。
は
っ、ラジオネームボンドさん。
ボンドさん、
はい、
あのジェームスボンドのボンド、
ボンドさんですね、はい、
あ、どうも。あの仮名で申し訳ないんですけども、でボンドはジェームズ・ボンドではなくてですね、今のボンドの、あの BBT の方に
ボンドの
来てるので、それでちょっと今日はボンドという名前を、まあ、使わせていただきたいということでございます。
いや、ジェームズ・ボンド、超エドみたいなのでね。いや、話すぎですか。はい、
でですね、今あの私は、あの外資系の金融関連の会社に勤めております。で、あの問題解決のプログラムはですね、あの40期なものですので、もう2年ぐらい前に、一応終了して、で、その後ですね、まあ、ちょっと時間を置いたんですけど、その勢いで今度はあのボンドに今通ってまして、で、まあ、あれはもちろん講義を、講座を全部解けないとあの卒業はできないんですけども、で、まあ、私はあの今あの本来あの一応教授が2年かもしれないですけど、今4年計画で今やってるんですけども、で、まあ逆に言うとその問題解決やったやつというのは、まあ正直言うと仕事の現場でもですね、まあすごく生きたっていうのと、あと実はボンドのそのやはりあの講義をですね、いろいろこう例えば分析してたりだとか、例えばそのレポートを作ってたりとかですね、あるいはグループワークとか、まあそういった中でこう、ね、非常にこう、まあ、現実的に役に立つ、まあ、スキルだと、まあ、あの最初にちょっとその役に立つってお話してましたけども、本当にですから、まあ、ボンドの役に立ってましたら現場の実際の仕事の役に立つのは、ね、非常に感謝しておりますけど、であとちょっとその斉藤先生と私という話になると、私にはちょっとあの斉藤先生に関しては2つちょっとイメージがございまして、で一つはですね、ある意味あの、まあ、私にとってはもう、ですね、自分のその何て言うんでしょうね、ギアを変えてくれた人というか、それはですね、正直言うとその問題解決をその始めた時というのは、あのちょうどその今の会社に移る前の期間で、そのちょっと休んでたという、休んでた、休むのもありますし、やっぱりそのマーケット的にあまり良くなくて、まあ、その職に就いてない時期だったんですね、まあ、逆にそれだからすごい集中して最初からやれたんですけども、で、まあ、そういった中であのこうやっぱりですね、あのこう問題解決をこうずっとやっていく中で、あのやっぱりその自分なりには結構ですね、まあ、そこそこのポジションにもいましたから、まあ、できると思ってたんですけども、意外にやっぱりこう基本がなってないなと、特にそのやっぱり問題の本質をつくという、ここですよね。案外表層のところだけで、現象面だけでこう、ものを捉えちゃって、なんかこうできたような風になっていると。でも実際にやっぱりその本質までこう下がっていくと、やっぱりそのものの見方も違ってきますし、まあ、そこから出てくるソリューションというのもですね、やっぱり全然質の違うものになるという、ですからこれをその勉強できたらすごく役に立って、ですからそれがまあ逆に言うと今のその、この会社に移った時にですね、かなりこうスタートダッシュにつながったんですね。ですからそういった意味でその自分のギアをこう変えてくれた人ということで、まあ、いうことで一つが第一印象で、で2つ目はですね、あの実はあのこうやってあの面と向かってお会いするのが2回目なんですけども、その2回目というのはあの問題解決の中であのよくあの、懇親会みたいなのがありましてですね、それで、まあ、その時お会いしたんですね。で、まあ、その時の印象というのはですね、あの女性が横にいると非常にこうあの喜んでいる女性がハッピーだったと言いますか、
あのやってないよ、正しいか、あれやなぁ。
で、まあ、だんだんと女性が集まってくるんですよね、まあ、それはあの斉藤先生のお人柄だと思うんですけども、で、まあ、今日はちょっとですね、その辺のところも含めまして、あのちょっと質問させていただきたいと思っているんですが、あの大丈夫です、すみません、ですね、あの要はあのちょっとあの私の業界というのはあの比較的やっぱり男性中心の業界で、で、まああのもちろんそのいろいろな部下とかそういう人間もいてもですね、まあ、もちろん私ももう育成する立場なので、 まあ、当然その問題解決の話なんかよく使わせていただきながらやってるんですけども、で正直言うとその リーダーになるような人間の育成というんです、女性ってやったことなかったんですよ、うん、でところが、まあ、今度ちょっとハイヤス20代のでも後半ぐらい、後半ともう30近い20代ですけども、のちょっと女性が入ってきましてですね、まあ、入ってきたというか、まあ、ハイヤしたんですけども、でこの方がやはり、まあ、非常に優秀なんですね。で優秀 で、まあ、で今もう 4,5 ヶ月経って、まあ、その辺、まあ、彼女を取れたことはすごい満足はしてるんですが、で、まあ、ちょっと私の今日の質問というのは、まあ、逆に言うとこう、今までそういう女性リーダーになるべき女性というのをそういった育成というのをやったことなかったので、まあ、そういうまあ、そういった育成を女性を育成するときにですね、例えば男性と違って何かこう、意識したことがいいことがあるのかどうかとかで、まあ、私は何となく自然にですねこうフィードバック多くなってるんですけど、男性に比べるとで、まあ、ちょっとその辺のところですね、斉藤先生フォーサイト社ではですね、なんか女性ばかりだというのを聞いてますのでその辺 のコツをですねこうぜひ伝授していただければと思いまして、今日は質問させていただきます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日は終わりますか。ね、モンドの人初めて。今まであったの
か。あります
ありますいなかったんじゃない。いた。
質問で一回受け付けた。
あ、そうですか。いやこれね、僕ボンドの人ってどんな人みたいに思ってるとこあってね。ボンドさんってオーストラリアに住んでんじゃなかったんだ
よ。違いますか。
ちゃうんですか。
違います。定型プログラムなんで基本はみんな日本にいらっしゃいます。
そうですか。なんか僕みんなオーストラリアに住んでていいなーって、オーストラリアオリンピック行きたいわ思ってないけど全然関係ないんですね。東京におられるんですか。
はい、
そうですか。なるほど。大体今みたいに関係ない話してるから考えてるんですから。あ、すいません。はい、3つやんねや。うん、またこれ言いながら考えてる。いや僕ね、まあ言うてみたら自分のことをこう振り返ってみると、ちょっと関係ないんやけどね、僕は学長に褒められたこと5回しかないんです。彼と37年一緒におるんですけどね、それで5回、そのうちの1回がまさにその女性に関係してましてね、前僕がいた会社で、女性の新卒採用を積極的に進めてその人たちを育てたのはお前すごかったって言われた。それまで女性の新卒採用をやってね、それを育てるという文化がやっぱりなかったんでしょうね。で僕はあんまりそんなこと意識してなくて、優秀やったら取ったらええやんみたいなことでね。だから今のボンドさんのご質問というのはその女性の育成ということを言われてるんやけれども、おそらくこれが男子であってもおそらく同じなのかなって思ったりするよね。で具体的にはね、振り返ってみるとやっぱり3つぐらいのことをやっぱりやってたんやろと。1つ目はね、僕は今の事務所小さい事務所やから目が行き届くわけですね。で、まあ、インターンの学生もこういることはいるんですけれども、一つ目は期待値が何かっていうことを明確に伝えることをやってるんです、ね、要するに何を期待しているのか。でこれはプロフェッショナルファームで、ただ皆さんがプログラムソルビングをやるっていうのはやっぱりこれはプロなんですよ。プログラムソルビングっていうのはプロのものの考え方だから。とすると例えばね、こういうことを言うわけな。クライアントが感動するような仕事をするっていうのは僕らが目指してるところやし、実際の成果上げんと話なれへんと、ね、かっこないこと言うてても会社は変われへんやったらそれは俺たちの仕事じゃねえなということから言うと、すごいレベルのコミットメントを求めるんですよ。それはおそらくボンドさんの会社にしてもせやと思う ね。会社に入ってきたらそこは女子であろうが男子であろうが結局やっぱりある種の結果を求めるぞ。そのためにはしっかりコミットせなあかんやろうし、 自分を磨くということをやれへんかったらあかんよなっていう、その僕はどういう期待値を求めているかっていうことをやっぱりちゃんと伝えるし、それでまあ夜なんかみんなでご飯一緒に食べに行くと、いつも僕はこういうふうなこと考えてるねんやみたいな、例えばその企業を変えるっていうのはこういうこと大事やし、それでそれを僕がやってるだけやなしに、みんなも一緒にそれに参加してるわけやから、こういうような考え方が必要だろうし、クライアントと会う時にはこんなことをやっぱりクライアントが感じるようなことを言ってほしいわけ。つまりね、どういうレベルのものを求めてるかっていうことはやっぱり言い続けるんですよ。で普通はね、これは大きな会社になってくると、そんなことをやってくれる人ってそんなにたくさんいるわけじゃないから、むしろ当事者、例えば今の場合やったら20歳の後半の女性が、私はハイヤーされてありがとうございました、でも私はどういうことを期待されているんやろうみたいなことをね、で私なりに思うとこんなことちゃうかなと思うんですけど、どうなんですかっていうふうなことを言ってくれると、もっと嬉しいねんけど、普通そういうこと起こんねんけれども、やっぱり小さい会社やったらむしろ僕からね、僕の期待値こんなことですよって言うた方がもうすっきりするやろうしっていうことで、そのことはしっかりと伝える、これ一つ目や。二つ目はね、厳しく叱るんだろうな、やっぱり。これは男子でも一緒、女子でも一緒で、ただね、僕が今叱るっていうことはわざわざ使ってるっていうことや、要するに間違いを正してるんです。で間違いっていうのは何かっていうと、間違えることは別に構わへんね、ただ同じ間違いを毎回されるということになると困るから、なぜこれはいけないのかっていうことの説明せなあかんですよ。でおそらくね、今の日本の企業っていうのは、そういうことをする人あるいはできる人が少なくなったって言われて、ちょうど僕が前の会社辞めるときに、多くの仲間たちやな、僕のスタッフの人たちも含めて、これは女性の人に言われたんやけど、いや斉藤さんくらい怒ってくれる人はいなかったんですって言われたことを思い出すと、おそらくね、真面目に怒ってたんやと思います。ただし怒るっていうのは、これは感情の世界じゃないから、何があかんかったんやっていうことをね、それをやっぱり相手が分かるように伝えなきゃならない、ね、でそれはイメージも最初に僕期待値の話してんねんから、その期待値に合わないことをやってると、なぜそれがあかんのかっていうことを言わなあかんわけな。で普通ね、みんな考えると、あんまりそういうことをやると僕嫌われちゃうかもって思っちゃうねん。とすると男子って分かりやすいんやけど、嫌われんの嫌やねん女子に男やったらええやんって、嫌われてどっち俺好きやないもんみたいなとこあるから、とするとね、女性にはきついことをよう言わんのですよ。俺だって本当はこんなん言わんと、もうちょっとね、なんか俺好きになってくれることの方が期待しますよ。でもね、あかんね、やっぱりね、間違いは間違いであるっていうことをしっかり伝える。でそれも相手が分かりやすく、二度と同じような間違いをしないようにするため、それでもちろん、例えばプロブレムソルビングという、ね、問題解決ということをもちろん一生懸命やっていってもらわなあかんから、なんでこういうことになっちゃうわけみたいな、ここは機能法でまとめなあかんけど、なんでこれ機能法じゃないじゃんって、機能の方法だろうみたいな、そういうわけのあかんことやねはっみたいなことなんだけどね、まあそういうちょっと途中で、このちょっとあんまり真面目になりすると、みんなこうウィーンって、そんなこと絶対なれへんのですけど、だからなんとなく気を抜きながらでも間違いを正していく、これが2番目のことやったと思うな。これは前の会社時代も、前の会社時代もっと厳しかったと思います。ものすごい怖いって言われましたから、それは遊ぶ時はめちゃめちゃ遊ぶねんけども、怒る時はそりゃ、あの時はやっぱり怒り方は中途半端になる。いや大前さんもっと怖いですから大きな声で言うたかんねんけどね、だからそれから言うと僕優しかったから3つ目はこまめに大事にしたいと思います。こまめに、ごまめじゃなくてこまめに大事にしてる。これはね、男子やったら大事にするだけ、女子の場合はこまめに大事にしたんやろうと思うかな。これどういうことかっていうとね、 我が社だけの例でいくと、我が社の場合はまあ女性スタッフですから、皆さんのお誕生日は必ずみんなでお祝いするとか、でその人たちがやる気いっぱい出てくるようにこまめに、わこれええやんかみたいな、これみたいに、つまりね、よく言われるように人を大事にすると大事にされる、結局そういうことなんですよ。それで人はいつも怒られてるよりも褒められたら嬉しいってわけだ。でもここで怒ることをやめると、それはやっぱりちょっと違うところ行ってしまうから、片っぽで怒りつつ片っぽでやっぱり常にこの大事にしていくんやっていうようなこと。だから僕は自分で学んだことの大きなところっていうのはね、人を大事にしたら人から大事にされる、もうこれはね原理原則ですよ。だからいつもそいつはしっかりとやり続けなあかんし、で前ねちょっと僕の大学の先輩になんねんけども、釣りバカ日誌の監督っていうのは僕の大学の先輩なんですよ。で彼に話聞きに行ったらね、こういうこと言うてました。彼の奥さんは同級生なんですけども、監督の多くは女優さんと結婚するんですよって言うてました。なんでかっていうとね、その女優さんの演技を最高に引き出そうと思うと、その女優さんを徹底的に理解し徹底的に褒めまくりで、相手から信頼されない限りね、女優さんのいいところ引き出せないんですって。だからそのプロセスっていうのは、いわゆる感情的にねどんどん近づいていっちゃうんだよ。だから結婚しちゃうケースが多い。聞くまでっていうのは相手のことを理解しようとするからそういうことできる。それと同じことも僕もやっぱりその聞くまで的に普段からこう平和空気を読むみたいに、ね、どういう状況なんだろうみたいな、そういう風にしていくとね、結局は信頼ゲームなんですよ。これは女性だけじゃなくて男子の場合もそうやねんけど、信頼ゲームやねんから、そのためにはやっぱり今の3つ期待値を知らせる、それからあかん時はやっぱりそれを論理立てて何があかんかということを説明してあげる、それからあとはやっぱり大事にするっていうをやってるとね、大事にされててね、自分のボスを大事にしようって思わない人はいないんじゃないのかなと思うな。ただそこで間違わんよ、気をつけ僕は大丈夫やってるなんちゃっていかがでしょうか。どうぞ。ありがとうございました。
こんばんは、工藤と言います。
工藤さん。
工藤です、ね。
工藤さん。
はい。はい、ですね、9月に問題解決講座を始めまして、
お
今4ヶ月目で、ちょっと遅れてますが、頑張ってる最中です。
はい。
でですね、まあ、4ヶ月なんですけれども、実際会社でプレゼンテーションを作るものですね、作ってみたりですね、まあ、バイクの部品、全造部品を売ってるんですけれども、この市場を調べて、プレゼンにしてみたらですね、非常に会社ではすごく評判が良くてです
ね、
ソロの、人の写真をつけたんですね、これはあなたに似てるねと言われてそれも含めてすごく評判が良かったんです。早速役に立ってます。でちょっと質問というのはですね、隊長先生非常に忙しいと思うんですけれども、時間の使い方というので、どんな風に優先順位をつけて毎日生活されていたり仕事を進められているんでしょうかっていうのは質問です。
時間の使い方ね。
はい、
はい、ありがとうございます。お割と分かりやすいこう質問よね。でね、これ僕今ちょっとねものすごい忙しくてね、時間の使い方から言うと仕事を優先になっちゃってるんですよ。でただ僕自身はまあそろそろね、楽しいこともっといっぱいした方がいいんちゃうかなってこう思い始めてるとこあるんですけど、なかなかそういうところまで回らない。だから今はね、基本的に朝早いんですよ。朝早く、夜は早い、そうでないとしんどいなみたいな。でも 早い言うても大体11時ぐらいには寝ようと心がけて、12時回ることはまずないんです。でもまあ朝は大体5時ぐらいには必ずこう起きるぞみたいに、それでその日のものはその日に入っているメール、ね、前の晩の11時以降に入ったメールには全部返信する。もうこいつはもう自分でルール付けしてるんです。それもね、あ、これはえらい説明せなあかんぞみたいなやつも必ず返します。いくら赤旗つけてもね、忘れてまうね。だからもうこれはあかん、その場で全部返していく、ね、でそれが終わった頃にさあ事務所行こうかみたいな。で事務所行ったらもうパソコン開く。で事務所にいてものを考える時間があるっていうのは嬉しいんですよ。どっか出かけるのものすごいしんどいから。だから今日なんかは、まあ、朝、ね、9時過ぎからずっとクライアントで5時まで喋りまくりや、ね、でこの日こういうのがあると、ね、かなり疲れるね。だから今日はなんか偉いね、塩沢さんがやったらユンケルくれてね、これ読んでくださいこれは愛だねとか言うたら、いやこれは無知でしょうやっぱりそっちかみたいな、もっと働け元気出せみたいな、そうかみたいなね。だから基本的には僕は自分の時間の使い方からするとそういうふうに朝は必ずこれはやるっていうのを決めちゃってるんです、ね、それであとはこまめにね、今みたいに資料をどんどんどんどんこう作ってる時期なんですけれども、そうするといつもパソコンをこう抱えててね、合間見たらそこで作ってるんです。で僕の場合は皆さんがずっと見てきてる資料っていうのかな、あれはね頭の中にあるものを書いていってるんですよ。普通学者さんの人は参考文献みたいにいろいろ見てそっからやるから、どっかでね自分の書斎でやるのか分からへんけど本を調べながら、僕の場合はどこにおってもええわけやんか。つまり今までのクライアントとのねやり取りとか、クライアントとこんな修羅場くくりましたみたいな、その時に発見したこの、あ、こういうやり方やることによってこの会社良くなったやんかみたいな、それを書いていってるんですよ。だからただそうは言うてもランダムにものを考えるとうまく書けないから、全体的に流れはこういう大きな流れを、まあ、アウトライン決めるかな。とはアウトライン決めても一つのところでだいたい10枚とか20枚書くということになると、ほんならこれどないしようみたいになるの。それでその時は今やってるのはまあ、僕らソロをパワーポイント化することやってるんだけど、一番上のねリードインって呼ばれるメッセージ書く欄に、俺ここのページでこんなこと言おう、はい次言うと、あ俺ここのページでこんなこと言おうって、大きな流れに沿って中身で言いたいこと書いていってるんですよ。それでそいついっぺん書いたら一応流れを作ってるわけや。今度一番最初に戻ってきて、さあ俺こんなこと言いたい、ほんならどういうふうにこれ伝えようか、で指差しおじさんとかそういうの使いながらね、で吹き出しでこんなこと言いながらみたいな、それでその場合一つ一つ作っていってるんですよ。つまりそういうやり方やってるもんやから、いつもパソコンがあって新幹線乗ろうが飛行機乗ろうが、あるいは車でちょっと時間かかるところへ行くときは、まあ運転してもらう人がおるときには、まあタクシー乗ったりするときもそうなんですけど、開いてはそれを一つ細かにちょこちょこちょこちょこやってるわけ。そういうことをやってるんですよ。それでこれもちょっと忙しいから週末もね、自分で贅沢やねんけどちょっと許すときは、よし土曜日の午前中だけは今日はリラックスタイムにしようみたいな、でも午後からは何時まで時間決めてしっかりこのことに取り組むとか、日曜日も朝からずっと根を詰めてやって、僕料理得意ですから、自分のためにご飯、晩ご飯は6時から食べよう、今日のメニューは何にしよう、自分に勝つからとんかつか、そんなつまんないこと考えてないけど、つまりね、大体大阪人ですから、 なんていうの、スパゲッティ1個っていうのは許せない。小さいちょこちょこしたものをいっぱい並べんとあかん。それ全部並べてね、それでテレビプスッとつけて、そこでビデオ見たいとこやねんけど2時間かかるやん。だからなんかしょうもない番組で、ってこいつあったやなって思いながら自分で食べて、お時間が来た、今日は楽しい晩ご飯ありがとうみたい。それでまた11時ぐらいまで仕事をする。あ、そうなんやってるんですよ。
はい、あの、ありがとうございます。すごく参考になりました。
ほんまか。大事なことはやっぱりな、自分でやるときはやる、やれへんときの隙間作らんとね、やっぱりね、そのうち俺笑わないとどないするね、あれ絶対おかしい、なんかネジ外れてるみたいなね。そういうことならないように自分でいつもね、間を取り、それから自分なりに楽しめることを自分なりに作る。
楽しめることを先に置いているんです、
うん、どっかでこれ、ここのところでこの時間はこれやろうみたいな、こういう料理やってみようとか、そういうことをやる。
はい、ありがとうございました。
ヨーマカイラジオ、それでは皆さん、また次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤健一先生と私ユッキーでした。